今日の聖書の箇所は先月の聖書日課から選んだものであります。7節に万物の終わりが迫っていますと付けられています。皆さんはこの御言葉をどのように受け止めたでしょうか。私たち日本では77年間他の国と争うことがない平和の時を過ごしてきました。そうした中で万物の終わりが迫っていますということをどのように受け止めることができるのでしょうか。もう亡くなられた方ですが、児童精神科医の佐々木正道医師が子供へのまざなしという本の中で次のようなことをおっしゃっています。アメリカの全米自閉症協会の総会に講師として招かれた時に、控え室で待っておられたアメリカの政府の次官の女性の方から言われたそうです。日本は大変豊かな国ですね。自由で豊かで平和で、平等で、自由で豊かで平等で、その上平和じゃないですか。日本は少なくとも今日まで世界で指折りの豊かで自由で平等で平和な国です。この豊か、自由、平等、平和という四つのことは、世界中の人類が目指している宝物です。この四つを全部手に入れている国民は、世界史始まって以来、まだ日本の他にないのです、と言われたそうです。まあ、これは今から、20年近く前のことではないかなと思います。この、書かれた文書の先生の、この様子から見ますと、皆さんはどう思われますか。私はこのアメリカ政府の次官の言われたことを聞いて、世界中の人々が目指している宝物を全部手に入れている日本であるということをどれだけ実感しているだろうか、そのように私は問われました。ロシアのプーチンがウクライナを侵略し、町が破壊され、民間人がの次々殺されていくニュースや、最近ではロシア内部で侵略を批判的に言う人が殺されるというニュースを見るたびに、改めて日本がどんなに豊かで自由で平等で平和な国であるかを痛感します。しかし佐々木医師は問いかけております。連日には皆さんいかがでしょうか。多くの家庭では子供がうまく育てられなくなっているんではない、ありませんか。貧しかった時代には、学校で子供が自殺するほどのひどいいじめはなかったし、想像もできませんでした。子供を虐待する親がいたでしょうか。不登校などもありませんでした。家庭内暴力もありませんでした。こういうことを考えると、豊かさ、自由、平等、平和というものが、みんな素晴らしいことで、どれ一つ失いたくないものですが、それらが全て揃った時に、私たちは一体どういうことになるのかという怖さを、今日の現実を見ると考えさせられます。まあ、このように、佐々木医師はおっしゃっておられます。 この世界中の人々が求めている四つの宝を持つと言われている国に住む私たちにとって、聖書が万物の終わりが迫っていますというこの御言葉をどのように聞くのでありましょうか。万物の終わりが迫っているということは、キリスト教の初代教会では強い確信を持って受け止められました。特にペテロの手紙が書かれたのはローマのネロ皇帝によるキリスト教への迫害が激しくなる中でありましたから、なおそうであったかもしれません。終わりの時ということについて、ヘブライ人への手紙9章26節で次のように言われております。旧約聖書の時代には大祭司という方がおられて、年に一度民の罪の許しを請うために子羊や牡牛の血を携えて聖所に入らなければなりませんでした。ところがこの26節後半にこのように書いています。世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました、まあ、これがキリストなんです。キリストは世の終わりにただ一度ご自身を生贄として、あの十字架の上に捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。ということは、神の御子イエス様が十字架でご自身を生贄として捧げてくださった2000年前の出来事ですが、もうその時世の終わりが始まっているということなんです。世の終わりは聖書では終末とも言いますが、この終末にはキリストが再び来られて神の国を完成される時だと言われております。ですから世の終わりが迫っていますということは、キリストの再臨が迫っております。その再臨を待ち望みつつ生きるのが私たち信仰者のなのであります。でこのキリストが再臨なさって神の国を完成される時、これが万物の終わりが迫っているという具合に理解していいと思います。今は2022年ですが、2000年を迎えた時に韓国やアメリカで2000年こそがキリストの再臨の時だと思い込む、まあ、キリスト教のほんの一部分ですが、その群れが結果的に集団自殺したということが報じられておりました。実際キリストの再臨がいつなのかは誰にもわからないんです。私たちはただいつキリストが再臨されてもお待ちいたしておりましたってお迎えできるように、お互いの信仰を励まし、その信仰を持ち続けるってことがとても大事なのであります。おそらく多くの方はキリストの再臨の前に自分の生涯を終えることだろうと思いますが、でも信仰を持って自分の生涯を終えるならば、そのものを神様は御前に私たちをお迎えくださるとキリストを通して約束されております。ですからキリストの再臨がいつ来ても主をお待ちしておりました。あるいは 月本でマラナタ、死を来たりませんと言ってですね、私たちはその時を待つということであります。でこの万物の終わりが迫ってるということで、次の4つのことを備えなさいと勧められております。思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。思慮深く振る舞うということは、心を整えてとも訳されております。つまり落ち着いて分別がある、正しい感覚を持つことです。キリストの再臨が近いと言ってですね、生活が地に足がつかないというような状態であってはならないのです。また身を慎むっていうのは、お酒によってはならないという意味だそうです。キリストの再臨が近いと言われても、私たちは慌てないで落ち着いて、酒に頼らないで祈り励むということですね。御言葉に聞いて神様と交わる祈りの生活ができるように、万全の配慮をすることです。まあ、そういう意味で本庄教会が作成している聖書日課カードに従って、その日聖書日課の御言葉を読み、思いを巡らすということが良い備えの時となるのではないかと思います。8月の第一聖日に、私が今勤めている植竹幼稚園のお話をしたと思いますが、子供たちに一緒に礼拝した時に、私は今日の出されている月報を読んでいただくと詳しいことがあるんですが、そこでプーチンさんがあんなにひどくウクライナを攻めていくのは、プーチンさんは神様にお祈りしないからだ、お祈りをしないから忘れてしまったから、神様が作られた人間の命を無残にもこうやって殺してしまうような行動を取ったんだよって礼拝にお話ししたんですね。お祈りをするってことは、神様の御心を聞いて、神様が作られた命を大切にすることなんだよって、この子供たちにお話ししたんですね。で、後日、そのご父兄から幼稚園に電話があったそうです。うちの子がね、今日家に帰ってきて、お母さん、プーチンさんがあんなひどい戦争を起こすのは、お祈りを忘れてしまったからですよ。だってよ。え、それどんなこと？お祈りをしないから、神様が作ってくださった命を大事にすることができなくなってしまったんだよ。え、お前そんな話誰から聞いたの？幼稚園の礼拝で園長先生から聞いた。それとお母さんがすごく感激しちゃって、この植竹幼稚園に我が子を入れてよかった、本当にありがとうございますと言って電話をかけてきたっていうんですね。ですから、お祈りをするってことは、やっぱり私たちは神様の御声を聞いて、神様とお話をすること、その中に私たちはどんなに再臨が迫ってくるって言われても、落ち着いて主よお待ちしておりますと言って、みんなで励まし合っていくことができるんじゃないでしょうか。その一つ大切なことは、お祈りをすることなんです。どうぞ御言葉に聞いて、お祈りを励んでまいりましょう。それから2番目には、何よりも心を込めて愛し合い、愛は多くの罪を覆うからです、と言われています。イエス様は、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい、ヨハネによる福音書 13章34節に書いております。キリストイエス様がご自分の命を犠牲にしてまで私たち人間一人一人を愛されているんです。互いに心を込めてイエス様から愛されているように愛し合うということが大切なんです。また愛するということは互いの罪を許し合うということでもあります。3番目に不平を言わずもてなし合いなさいと言われています。もてなしという言葉はご馳走するという意味ではなく、見知らぬ人、旅人を喜んで迎えて休息を与えることなんです。当時キリスト者の旅人、またキリストの福音を述べ伝える巡回説教者のような人がたくさんおられました。その旅人をもてなすことは時には煩わしいことかもしませんが、これらの人々を迎えて親切にするように勧められているのであります。最初にお話しした佐々木正美医師はこんなことを言っています。世界でも指折りの豊かになった日本で、今私たちは人間に根源的な大切な人とくつろぐ、人と一緒にいることに安らぐという感情を失いつつあるように思います。人とくつろぐ、人と一緒にいることを安らぐという、その感情の喪失が現代社会に多くの問題を投げかけているように思えるのですとおっしゃっておられます。私たちキリスト者はイエス様から互いに愛し合いなさいと勧められています。ペテロからもてなし合いなさいと勧められています。それはキリスト者同士だけのことでしょうか。教会という人々の集まりに来ると、人と一緒にいることで心安らぐ場をこの町の皆さんに提供することでもないでしょうか。どうしたら今人とくつろぐ、人と一緒にいることに心安らぐことを失った人たちがこの本庄教会の集まりに来て心が安らぐ、人間、そういう人間としての感情をこうして取り戻す、そういう場となるんでしょうか。そういう私たちの教会の集まりにしたいものであります。4番目、それぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい。私たちは神様からそれぞれ賜物を授かっているのです。賜物っていうのはギリシャ語でカリスマって言います。今日本でカリスマっていうと何か特別なずば抜けた才能を持っているような人に言われますが、聖書はそうではないんです。神様が作られた一人、私たち一人一人に与えられている賜物、能力をカリスマって言います。みんな同じではありません。しかし私たち一人一人に与えられるんです。人と比較すると、自分が劣っていると思うと私には賜物がないと思いがちでありますが、決してそうではありません。キリストの体の一部分として私たちは皆その働きをする賜物が与えられているのです。私は知り合い手でもなくて、自分でこれやってみようかなと思えるようなことがその人の賜物じゃないかな と思います。いつもお風呂に入ると思うことがあるんです。お風呂入ると皆さん石鹸使いますね。使っちゃうとちっちゃくこけてしまう石鹸と、ですぐ小さくなったら新しい新の大きな石鹸が入ってきます。皆さんその、ちびったら小さくなった石鹸をどうなさいますか。で、ちびった石鹸も真新しい大きな石鹸も石鹸としての性質は全く同じなんです。私はなんとかその小さなのをですね、ちょっと時間がかかりますから、タオルにゆっくりとかってして、そしてやると大きな新しい石鹸と同じように泡が出て、体をこうやって、ね、洗うことができるんです。それと同じように私たちも、賜物が小さいか大きいかじゃないんです。どんなに小さくても、神様から与えられた賜物は神様のために捧げて用いることができるんです。そういうものを今日皆さんに与えられているということをしっかりと受け止めて、でそれはクリスチャンだから与えられるんじゃないんです。すべての人々に与えられているんです。すべての人に与えられているんですけど、皆さんはそれは神様から与えられたってことがわからないんですね。教会に来て初めて、ああ、神様が命を作ってくださり、こんな私にも賜物を起こして授けて生かすようにしてくださってんだってことが、私たちはキリストを通して神様を知った時初めて、自分にも賜物が与えられてるんだ。喜んでその賜物を捧げようっていう気持ちに、なってくるんではないでしょうか。今私たちは今日の進めを通してですね、考えたいことは、初めての人が誰でもこの私たちの群れに来られたとき、一緒にいて心安らぐ、ほっとすることのできるような場所としてこの教会の場を提供し分かち合うことができるようになりたいな、そういう教会でありたいなということを改めて思います。とかそのためにも皆さんが与えられている賜物、神様が私にくださっている賜物は何だろうかな、人に強いられなくても自分でやってみようと思うことは何なんだろうかな、ということをこの1週間考えてみてください。そしてここに集まってみんなで神様のために、イエス様のために捧げていくときに、人が来て人と人との心のつながりができて、そして心安らぐ場所になっていく、そういう私たちのこの本庄教会の集いとなることができたらなと思います。まあ今コロナ禍なので礼拝が終わってすぐ帰ってしまうようになっていますが、そうでない時にはお茶を飲んだり少し軽いお食事をしたりして交わることがしてましたが、またそういう時が戻ってきたらいいなと思いますが、でもこうした中でも心を通わせる、そういう私たちの群れでありたいと思います。お祈りします。地の神様、今日も私たちをここに集めてくださってありがとうございます。今日は万物の終わりが迫っていますとの御言葉に聞きました。御子イエス様は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいましたとの御言葉を信じます。その恵みに預かる者として心を込めて互いに愛し合い、不平を言わずに人々をもてなし合い、互いに神様から与えられている賜物を生かして使い合っていくことができますように、人々が来て一緒にいることを 喜び安らぐことのできる本庄教会へとお導きください。コロナの感染がまだまだ高止まりです。心配しております。またウクライナとロシアの戦争もまだ続いております。どうぞ神様、一日も早くそれらを終結させてください。新しい習慣が御言葉について歩む私たちの上に、特に道を求める方々の上に、聖霊のお助けをお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。